대학원 다 짱!
오케이!
さあ、5月も下旬に入っていきますね。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。そう、俺こそ初ガツオっていうね、この5月の頭ぐらいからね、初ガツオ、だけどもう今初ガツオって時期が早くなっちゃっててね、2月ぐらいから出てくるんだけどさ、だけどやっぱり今やっぱりこの5月の要は端午の節句あたりの時からこうカツオってうまくてね、いやすげえカツオってすごい栄養素が高いんだって、要は鉄分からアミノ酸からなんかすごいんだってね。だから今カツオいっぱい食った方がいいよってんだけどさ
特にね静岡なんて水揚げ量日本一だったりしますからね、
そうだよ。でその近海もののカツオとね、やっぱりその遠くへ取りに行って冷凍してくるカツオなんだけどさ、なんかやっぱり中国台湾がかなり取っちゃうっていうこともあったりして、漁獲量あるいはその取れる魚の種類も変わってきたりなんかしてるらしいんだけど、いや今後どういう風になるのかなっていう、やっぱり国の在り方っていうのはね、国の向き方だから、それやっぱり国家公務員、特にキャリアと呼ばれる人たち、一級公務員っていうんだけど昔のね、その素晴らしくその優秀なんだけど、最近はその安倍さんの時から政府というか主導権が移っちゃった、まあ役人に主導権があったからそれを直してったっていうのはあるんだけどね、やっぱり残念ながらね、法的な問題だとかね、あることを外国とやり取りするっていうのはね、やっぱり役人には当然かなわないわけなんだよね。で今そのコロナでも何でも全く遅いよね、正直遅いよね。で遅いっつってもさ、遅いっつってもやっぱり何らかの形で結果出さなきゃいけないっていうのもあって、指導者大変だなと思うんだけどね。まあそういう中で5月9日、まあ、母の日があって、この母の日ってね、父の日ってのもあるみたいだけどさ、大体世の中お父さんって母と比べるとあんまり感謝されないかなでもその表には出てこない。結局お母さんってなるのはやっぱり母体という母乳というお乳の問題もあるし、やっぱりずっとやっぱり母としての母性本能ってやつが知らないうちに要は性的な問題で出てくるだろうから、どうしても母ちゃんになっちゃうんだよね。昔ね、前田千代さんっていう人がいたのね、平成3年の段階だからもう今から30年ぐらい前ってことだな。でその時に81歳で亡くなられた方なんだけどね、長崎の岩屋根っていう場所にひまわり、紅葉、太陽に向かうって紅葉寮という個人を開設なさる、要は戦後の混乱期に不老児と呼ばれる、つまり親が亡くなっちゃったりさ、いろんなことがあって不老児と呼ばれる子供がいっぱいあって、それを預かるっていう、その要は母親があれやるんだっていうことでね、不老児ってやつ預かって、その頃のご自分の奮戦期というか事情をね、ひまわりの木っていう、要は紅葉だよね、ひまわりの木っていう手記というか、本にまとめたのね。それたまたまそれ読んだらね、今の教育には当てはまるなって思うんだけど、こんなことが書いてあったのね。集団で子供を預かる、それは生活という意味じゃなくて学校でも同じことだと思えばいいんだけど、集団で預かるときにね、要はその指導者は子供に負けるなっていうのが一番、わがまま言うから子供はどうしたって。で子供って結構残酷でね、相手の気持ちをくせくせえぐり取るようなことを平気で言うんだよね、悪気はないんだよ。で子供に負けるな、それから2番目はね、ある意味子供のわがままを許すなと。それから3つ目として、集団の中でのボス的存在を許すな、子供の中でね。そこからいじめ、今でいういじめなんかが起きてくるんだけどね。昔は そのいじめという言葉がね、今みたいに何でもかんでもいじめだいじめだってセクハラだなんとかハラスメントだっていう時代じゃなかったんで、みんな我慢をするということも知っていながら、からもう一つは国自体が貧しいっていうこともあってね、なんていうかな、団体生活というそれは学校との生活と寮での生活、個人での生活って大変だったんじゃないのかなと思うんだけどね。でそういう中でまあこういうことって大体キリスト教徒がやってくれるんだよね。博愛っていうね、あの広くみんなに愛情を注ぐっていう。で、エドワード・フラナガンっていう神父さんが当時いたそうで、子供もね、子供の仕事ってなんだって遊びだよって、遊びが仕事のうちなんだよ。だからそういうことを要は指導者として遊びが仕事のうちだということを理解して、その遊びの中から集団としてどう生きるかとか、集団として自分がその一員としてどういう生活態度をしなきゃいけないかっていうことを教えていけって言うんだけども、どうしてもね、あんたなぜ言うこと聞かないのっていう話になっちゃうで、こんなに言ってもわかんないので、一番今後気をつけなきゃいけないなって俺思ってるのがね、まあ、それはたまたま自分の娘がオーストラリアとカナダで お姉ちゃん妹がと、まあ、向こうで生活してるんだけどね、この間オーストラリアのお姉ちゃんの方と話したらね、その向こうでの孫も今年小学校の5年生か6年生になるんだけどね、その日本語学校っていうのを一回入れたんだって。一応まあ毎日英語だからね、でも日本語学校っていうところに行かしたんだって、補習校みたいなもんだな。そしたらね、そのなんか日本の童謡みたいな歌があってね、歌をみんなで歌ってたって。そしたら娘がね、その歌好きじゃないからあんまり歌いたくないって、あんまり歌わなかったって。そしたらその先生がね、なんであなた歌わないのって聞いてきたって。そこまではいいんだよね、うん、歌いたくないからって言ったら、いやそうじゃないでしょって、みんなが歌ってんだから歌わなきゃだ。これは日本古来の、みんながやってるからやれって、こういう教えをずっとやっちゃう我々日本人は。ところがそれは今ね、今現代においてはね、非常に難しい教えになっちゃっててね、ダイバーシティって言って多様性を認めると、みんな高校をその子供の優れたところを引っ張り出せっていう教えに、つまり西欧での考え方、ヨーロッパアメリカでの考え方が日本がうんと取り入れ始めてね、これは明治の時代から取り入れたこととは内容が全く違うことを取り入れ、生活様式を取り入れ始めて、だから日本の良さってのはどっちかっちゃ消えるんだけど、だけどそのそういう意味においては日本語学校の先生がみんなが歌ってんだから歌いなさい、それはまあオーストラリアという異国の地では通らないよと、そのことはっていうことがあって、でまあ日本語学校を辞めさせたって言うんだけどね、親としても、まあそれは親としてもいろんな苦悩があってね、考えがあって、もっと自発的に伸ばしていくということが必要だなと思うから、その要はそういう何ていうか体制を取ったんだろうけどね、まあそれよくわかるんだけど、今さあに話を日本へ戻した時に、多様性を認めなさい、ダイバーシティだ、SDGs だって、最近は SDGs です、サステイナブルディベロップメントゴールズって、要は持続可能なその発展って、つまり多様性を認めながら各人のいいとこ引っ張り出して、あの立派な人間を作りましょうって言うんだけど、言うが優しい行い方して、そりゃ団体生活の中でね、一つの規律ってやつはビシャッとやんなきゃね、勝手になっちゃって、さっきの前田千代さんじゃないけどね、要は子供のわがままを許すことになるしね、子供に負けることになるしね、集団の中にね、母子的存在ってのはできちゃうんだよ。だからそこのとこはね、やっぱりそのビシャッとやるっていうことの必要性、それもあるんだよね。だから今それこそね、それこそ現時点のこの令和3年の5月時点のコロナに対する政府の姿勢、まあはっきり言えば菅さんの姿勢、あれはやっぱりね、全部負けちゃってるよな。勝手なことに全部負けちゃって、指導者たるその責任っていうのは見えてこないっていうのがみんながイライラするんだよね。偉そうなこと言っちゃ悪いけど、 各人が気をつけるしかないわけですよ。だから何を食べに行きました、何を飲みに行きました、でそれはね自分が映らないようなって、まあもちろん映さないような場所の提供も必要だろうけど、最終的には個人だよと思うんだよね。本当に辛い世の中になっちゃったかなって。特に教育という意味じゃ子供遊べないんだよ。ふざけてんだと思って、東京あの公園も閉鎖だってバカ言ってんじゃねえ、子供なんか遊ばせろよと思っちゃったけどさ、間違いかねって。